谷です。さあ始まりましたあなた堂ラジオ、この番組ではマイナーな考え方とかを持っている人と、一緒に楽しくお話していく、トーク番組です。今回はゲストに来ていただいていて、鈴木優也さんです。じゃあ喋ってください。どうも
お久しぶりの方はお久しぶり、初めましての方は初めまして、第2回目の登場です、
鈴木さんは第2回目の登場で、まあ、前回はね、なんかすごい自分の生い立ちの話からネットの話からなんかオンラインゲームとか宗教とかいろいろ盛り上がってめっちゃ長い時間話したんですけど、まあ、今回は前編後編区切ってこう、ね、うまく撮れたらいいなっていう感じです。で今回のテーマはなんかとりあえずタイトルでつけたのが空っぽな俺ブログ SNS をやって満たされようっていうタイトルなんですけど、空っぽな俺って何すか？
そうですね、まあ、空っぽっていうのは要するに言うと、まあ、満たされていないっていう、まあ、空虚とか、まあ、ニヒリズムにつながるような、まあ、そんな、まあ、ちょっとダークかつ、まあ、どちらかというとネガティブな印象が強い、そんな言葉です。
なんかでなんかその空っぽな感じってあんまり持ったことないんですけど、なんかいつからそういう風に感じるようになったんですか？
具体的に感じるようになったっていうか、まあ、自覚するようになったのは高校の時かな。てか初めてなんかその時ぐらいになんか自分の人生を振り返って、ああ何だったんだろうみたいなことを、まあ、高校生の時ながら感じていたっていう、まあ、なんかある意味ちょっと大人を気取っていた部分も若干あるんですけど、
空っぽっていうのはなんか満たされてないっていうか、それはなんかどういう時に感じるんですか？
なんだろうね、自分という存在がなんだろう、まあ、でかい話で言うと、まあ、社会とかからなんか認められている感じがしないっていうは、なんかふとした時、場面、瞬間で、なんか、まあ、降ってくるっていうか、なんか静かにこう湧いてくる、そんなイメージかな。
それはすごい直接的なことじゃないんですよ。例えばなんか本当になんかめっちゃいじめられてて本当に認められてないみたいなことではなく、
ではない。そういったことは逆に経験がなくて、なんかこう直接的に、なんかこう人から、まあ、死のことかわからないけど、昔ちょっと古い言葉で言うとはぶられてたり、はぶられるって言葉が
今若い人にも通じるのか分かんない、
通じるのかどうか分かんないけど、でもなんか、まあ、いわゆるはぶられたりとか、まあ、もう少し深くいじめられたりっていうことはない。
でも なんか満たされない感じは、
そう、なんか満たされない、まあ、なんだろう、まあ、普通とか、まあ、凡人が抱える悩み、よくある悩みみ
たいな。ああ、なんか何者でもない感じ。
そう、何者でもない感じなんだよね。
ああ、なるほどね。ちょっとだけ分かる。
で、何者でもない自分っていうのと、あとは自分はなんかこう、結構漫画とかアニメとか結構好きで、まあ、特にその戦隊ものとか結構子供の時からずっと好きで、まあ、多分、まあ、男の子っていうと弊害があるかもしれないけど、まあ、女子も含めてそのまあ小さい時から結構戦隊ものとか、
まあ
ね、まあ、まあ女の子とかだったら、まあ、こういう言い方もあれだけど、まあ、男子女子関係なく、まあ、その魔法少女とか、まあ、プリキュアとか、ね、お邪魔女ドレアとか、戦隊もの、
世代がバレるやつ、
ウルトラマンとか、仮面ライダーとか、まあ、その他そこら辺も全部ひっくるめて、そういったなんかこうヒーローみたいな、なんかこういうものにひたすら憧れて、ね、
そういう時
期は憧れていた、憧れていた、そういったあれ、そういったなんだろう、まあ一種の偶像なのかな、リアルには存在しないものになんかこうひたすら強く惹かれていたと比べて自分は何者でもないとか、まああとはその、まあ まあ、コミュニティの話とかになると、なんかこう自分っていう存在と、まあ、周りの人たちと、うん、なんかこう違う考え方とか価値観を持っていて、うん、でそれでなんかこうそういった人たちと距離が合わない時に、なんかこうああ見とこれてないなっていう無理を感じて、まあ、空っぽだなっていう、
はいはい、なるほど。それで言うと、なんか僕小中高の時いわゆるぼっちだったんですけど、なんかぼっちって一応解説を入れると、うん、一人ぼっちの略、うん、でまあ友達がいない人みたいなことを指す言葉で、前回じゃない前々回ぐらいにぼっちについての話もしたりしたんですけど、そのなんかぼっちって結構その周りとなんか価値観が微妙に合わなくて人付き合いができないわけじゃないけど、まあ本当の友達かって言われるとなかなかそういうものができないとか、そういう人なんですけど、でその代わりになんか僕はその中学生とか高校生ぐらいの時とかって結構ネットを使って、まあ例えばオンラインゲームとか、あのまあチャットとか掲示板とか、まあそういうものに手を出したりしてたんですけど、鈴木さんはどうですか？
そうだね、まあ、自分もちょうど中学、いや違うな、俺が始めたのはちょうど小学校5年ぐらいの時、本当に、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、あ、まあ、ちなみに宣伝じゃないんですけど、なんかネクソンのメイプルストーリー2がなんかどうやら最近始まったらしいですよ、まあ、これは宣伝じゃないんですけど、まあ、そのメイプルストーリー2っていうのがまあ最近なんかまあまたやるみたいで、でまあ、そのまあメイプルストーリーっていうのがまあ一番最初のオンラインゲーム、
小学校5年から始めた、
そう小学校5年の時、
いや自分中1とかそのぐらいだった、そうそうそう、
ちなみに、
うん、
インターネットを始めたのはあのソフトでいうと OS でいうと Windows95 で触り始めた、
98から、
うん、まあ分かる人はまあ年齢層が高い人とかよっぽど特殊な環境にいた人なら多分知ってると思うけど、グレーのこの下のゾーンで、うん、でプログラムをもう3つ開いたら確実に落ちるっていう、でしかも回線は光回線なんてなく普通に電話回線で、電話が入ると間違いなく落ちるっていうような環境で
オンラインゲームできないじゃん。
まあそうだね、まあうちはそんなに電話が鳴ることがほとんどなかったからそんなに落ちなかったし、
うん、95でメイプルできたの？
いやメイプルはさすがにそんな早くはない、うん、そう触り始めたのは95だった。でもそうだ、ね、ちょうどあれは XP になったぐらいかな、ちょうど多分、うん、でまあちょっと話がずれたの
か
もしれない、うん、そうだね、でそれでまあその時にオンラインゲームを、うん、そうだね、俺もその時はなんか友達に紹介されて、
おおいいなそれ、ネットゲームの話ずっと話とかいなかった
んだ、そうなんかその時の友達になんかまあたまたまこんなのあるよっていうのを誘って、で始めたらドハマりしたっていう、でそのうちなんかこうアングラな世界っていうなんかまあって感じで、まあ掲示板なり2チャンネルなり、2チャンネル結構ハマったね、2チャンネル面白かった、まあ、当時っていう言い方は変だけど、まあなんかこうまあ分かる人は分かるかな、まあ、まだひろゆきがだいぶ有名になる前の2チャンネル、うん、まだ当時管理人だったのかな、
そもそも2チャンネルっていうもの自体がそんなに試合ってなかったよね、電車男以前は、
そうだね、まあ、そもそもインターネットをやってる人そのものの人数が全然まだ多くなくて、下手したら1回に1台もないところもまあざらにあったよね、
2000年前半、2000年代前半、
うん、そうだね、小学校5年だから俺がちょうど違うな、
プラスちょうど2000年ぐらいで、
ね、10歳ぐらい、うん10、うん、そうだね、
だから13、14、15年ぐらい前、
10とか10歳11歳ぐらいの時、
それに比べて今は本当にいろんな人はノートパソコン持ってるし、スマホなんか、スマホ、まあ、スマホ 100% とは言えないけど相当な人が持ってるよね、
うんうん、その中でこうインターネットで、でしかもゲームをやっているってなるとかなり人数が少なくて、ま
あ、相当ね、本当にクラスの中に1割いるのかどうか、
うん、
な感じでネットにどっぷりとハマっていたと、
どっぷりとどっぷりとハマりました、
自然的にリアルな人付きは好きないわけだけど、でも割とそれでも満たされてたんじゃないのかなっていう感じが、
うん、その時は
充実してたよね、そうでもない
まあ
本当の意味で充実かっていうと、
まあリア友よりどちらかというと、
そうネットの友達の方が、
ネット友の方が
そっちの方が共感できる、
その時の方が楽しかったかな。逆にはリア友と違ってネット
友、そうリア友っていう言葉があるんだよね。
そうそうそうそう、あの時はリア友って言ってたよね。
懐かしい、
懐かしいな。でその時はやっぱりなんだろう、こう煩わしい人間関係がないっていう、
シチュエーションとか行かないしね、うん、
必要な分だけしか人間関係を取る必要がないから、基本的にはこのよっぽどのことがない限りそのトラブルが発生しないっていうのかな、
うんうんうん、
だから自分が傷つかない空間っていう意味で、そうそうそう、自分が傷つかない空間
とか、あ確かに
自分の承認だけが満たされる空間っていう意味で、ある意味本当にその時はまさしく、まあマイナーな人たちの集まる楽園、
うんうんうん、
パラダイスだった。
好きな人とだけ付き合えればそれ
が、そうそうそうそう、その時は基本的にオンラインの影響っていうのはほぼほぼなかった。
そうだね、うん、そういうめんどくさいことは、
本当にめんどくさい煩わしいことがなかったからすごい楽しかったよね、
うん、プラスなんかオンラインゲームとかだとさ、うん、あのグループでボスを倒すとかさ、うん、そういう、
うん、
そのゲームのためっていう、ありがとうございます、目的があるじゃん、
うん、
だからなんか、うん、そのトラブルになりにくいっていうか、
うん、
トラブルになったとしてもこうゲームでの攻略の仕方が悪いからとか、
ありがとうございます、
そういうぐらいの話だから、
そうなんだよ ね、まあオンラインゲームで唯一トラブルになるとしたら、まあリアルのお金が絡んだ時にトラブルになったっていう、あなんか例えば、ね、アカウントを盗まれたとか、
うん、
当時の言葉で言うとバンされたとか、
うん、
まあバンもあれか、
一応英語ではある
けど、そうそう、あとはニコニコの時バンが結構使われたよね、その例えばなんかその違法な動画が流すとあやべえバンされたとか、特にその生放送でやると
はいはいはい、
そうそうそう、
やばいや
つ、リアルなんで流すとバンされたって結構使ってたなっていう、まあその時まあそうだね、バンされたねっていう、そうだからアカウントとリアルなマネーの取引を巡るトラブルがない限りは基本的にそんなトラブルはとは無縁だったような気はする、
うん、でもまあ結局その後、まあその小中高までやってた、いつまでやってた、オンラインゲームとか、
オンラインゲームはちょうど中学校ぐらいでやめたかな、
うん、自分は中学高校ぐらいでやめたかな、
うん、
で今はやって、でも今でもなんか若干満たされない感覚は残ってる、
まあ、ずっと抱えてるかもね、
うん、
だからなんかその分かりやすく言うと、例えばなんかその満たされないっていうものをどこかで埋め合わせするんだけど、
う
ん、
そう、オンラインゲームの代わりが例えば何なんだ、
そのなんだろう、満たされないものを埋めようと他のところで保管するっていうのかな、埋め合わせようとしても結局それって長続きするわけじゃないじゃん。でなんかこうだから、まあ、いわゆる麻薬とかみたいに近いのかもしれないね、麻薬とかタバコとか中毒性の高いものって言った方がいいから、まあ、ネットもそうなってる人も結構多いと思うんだけど、まあ、オンラインゲームはその当時の俺が麻薬みたいなもんで、
うん、
その満たされてるときは満たされてるんだけど、それと離れたときっていうのかな、だからそのもっとそのあれな言葉で言うと、だから例えばその、
うんうん、
まあ、今の人に分かるかどうか分かんないけど、ちょうど同じぐらいの世代とかさらに上の人たちは分かるかもしれないけど、5時の鐘が鳴ったりとか夏祭りが終わった後の、妙に虚しい感覚、ああ帰らなきゃいけないんだみたいな、この感覚って言ったらいいのかな、
うんうんうん、
楽しかったことが終わって、あだから簡単に言えばもしかしたらサザエさん症候群みたいな言葉なのかな、
うん、
明日から会社に行かなきゃいけない、
あ、はいはい、月曜日は憂鬱だ、
月曜日は憂鬱だみたいな、そんな感覚なのかもしれないなっていう、
あ
だからそれはもしかしたら誰しもが持っているのかもしれない、
うん、なんかこうオンラインゲームとか SNS とかやってる間は楽しいけど、
うん、
なんかそれが終わると、うん、こう現実と向き合わなくきゃいけなくなって、
そうそうそう、
人間関係と向き合わなきゃいけなくなって、
そうそうそう、
うん、みたいな、
そう、基本的にはなんだろう、逃げ道っていうか、その満たされたいっていう承認、まあ、承認欲求なのかな、まあ、それも含めてなんかこう 自分の心地いい空間に、まあ、逃げ込めるっていうか居場所があるっていうだけでだいぶその時は救われていたなっていう、う
ん、それはまあいいことだと、
うん、で高校になって何が変わったかっていうと単純にオンラインゲームが、まあ、18禁ゲームに変わったっていう基本的には基本的に変わってないのかもしれないっていう。
18禁ゲームはそういう、こうチャットとかにコミュニケーション機能はあるの、うん、
コミュニケーション機能はない、基本的には一人で完結するっていう。ただでもその時はその作り込まれた世界、まあ小説とかにも、まあ、小説だね、ノベルとかだから、ノベゲーで、まあ、分かる人は分かるけど選択肢を選んで、うんうん、まあ、女の子を攻略していくっていう分かりやすいゲームだけど、うんうん、それも多分そのまあ、
まあ、そこに一応世界があるって見られるみたいな。
そうで、そこで面白いのはそのさっきのヒーローじゃないけど自分を投影、その主人公に投影させられるっていうのがすごいハマる、ね、多分やったことある人は多分分かると思うんだけど、そう自分も結構ハマったタッチで、うん、やったゲーム数だけでいうと300は多分超えてると思う。
セラゲーマーだ。
そうそこそこ
たまにいるよね。
そうよくコミケにも行ってました。そろそろですねコミケ、自分は行かないですけど、っていうのはまあさておき、まあそうだね、その時になんかこうまあ満たされない欲求とかじゃないけど、まあ主人公に投影しつつ自分のこの満たされない感覚っていうのを、うん、まあなんだろうね、まあ、特に高校生、まあ、中高生みたいな多感な時に、まあ、どっぷりハマってしまったという、
うん
うん、そんな経緯でな。
で今は、うん、どうしてるの？満たされないか。
ああ、そうだね。で今はなんかこう、まあ、ネットとかはまあそれなりにはやってるし情報とかにも触れてるけど、でもなんかこうオンラインでつながってる人っていうのは、まあいるにはいるけど、でも別にそれに依存はしてなくて、基本的には何だろう、こうまあリアルな関係なんだけど、でもなんか結局やってることの本質っていうのは多分変わってなくて、なんかこう SNS が便利になって結構会いやすくなったと思う、
うんね、今こうやってラジオ撮ってるのそういうこと
で、うん、だから逆に言えばなんかこう本質は何も変わってなくて、逆に言えばこうそういった人と、だからそのそういったなんだろう、こういうラジオもそうなんだけど、そういった人を見つけてそういった人と会うっていう行為によって満たされているっていうのかな、う
ん、いいじゃん
、うん、まあだからそうだね、まあだから依存はしてないとは言い切れないけど、
うん、まあ、まあ、健全な依存になっていくっていう、
ね、そう徐々にね、うん、徐々にこう健全な方向に軌道修正できたかな
って、うん、そう、それちょっと一つ話したいことがあって、そう、それについてなんか、うん、ネットって一つさ、割と好きなものだけ見て好きな人とつながれて、うん、結構居場所になるから、うん、なんかすごい孤独な人とか、うん、まあ、趣味がめっちゃマイナーな人ってすごいいい場所だと思うんだけど、うん、一方でなんかそれがその依存になっちゃうと良くないなっていうか、逃げる場所になるのって、うん、なんか良くないっていうか、うん、そのそっちが好きすぎるおかげで現実の人間関係とかが崩壊していくっていうのは、それはちょっとまずいなって思っていて、そっちがきっかけでね、
うん、
だから、まあ、最初のうちはそういうね、うん、居場所に、
うん、
まあ、逃げるじゃないけど、そういうネットで居場所を作っていくっていうのはもちろんいいけど、プラスそれでなんかリアルな人間関係もちょっとずつ良くしていけるといいよなってすごい思う、
うんうん、確かにそれはあるね。だからそのネットの深さとリアルの広さっていうのを、まあ、うまくバランスをとってやっていくことが重要だなと。まあだから別に、うん、自宅警備員が悪いとかいいっていうのはないけど、まあ別にそれで生きていけるんだったら、
生きていけるんだったらそれでいいけど、結局働かなきゃいけないから、
そう働かなきゃいけないからねっていう、
それを考えるとバランスを取った、
うん、自分としてはさっさとベーシックインカムが導入されると嬉しいんですけどねっていう、
うんうん まあ前半はそんなところで、でなんかその、まあ、結局、うん、これ直接言うのはあれだけど、鈴木さんは空っぽな俺なわけだけど、うん、でもブログとか SNS とかをやってみて、うん、なんかこうつつそれが埋められるっていうかな、いい形でこう満たされつつあるわけなんですよね。
うん、そうだね。っていうよりも、まあ、別にブログそのものがうまくいっているとか SNS の運営をしているっていうことで言うと、まあ、別にうまくいっているかどうかは、うん、まあ、自分の中ではとりあえず置いておいて、まあ、うまくいくに越したことはないし、まあ、うまくやっていきたいなっていう思いはあるけど、ただでもこうやってなんかブログとか、まあ、SNS を使って、まあ、会えた人とかもいっぱいいるし、そういった出会いがあったことがすごい良かったなと思ってるから、まあ、今後も使い続けていきたいと思ってるし、まあ、さらにうまくやっていきたいなっていう思いだね。
そうそうそう。でなんかそのさっきちょっとこのラジオ前の打ち合わせで鈴木さんがなんかブログやってるみたいな話があったんで、うん、まあ、後編は、うん、そのちょっと空っぽで満たされない人がこうそれを変えたいと思うのか、それをまあどうやってその後満たされない自分をどうしていくのかとか、そういう話をしていきたいなと思います。はい、じゃあ前編これまで終わりです。